多くの人に愛されているシュエスと徴税人ザーカイの物語を聞きました。子供の教会、教会学校でも語られることの多いユーモアがあり、また小さな子供にもわかるシュエスの愛の物語です。ここには私たち人間とシュエスとの典型的な出会いがあります。出会い方があります。私たちキリストの教会がそういつも語りますように、今も生きておられるイエス・キリストと、この私たちが出会うことができるというのならば、その出会いはどのように起きるのか、どうしたらシュエスにお会いすることが今できるのか、そう問い願う者に、その道をこっちだよと指し示してくれる、そういう聖書箇所だと思います。その日、エリコの町は大騒ぎでした。神殿の町エルサレムを目指していたシュエス・キリストとその弟子が、そのエリコの町を訪れたからです。しかも、そのエリコの町でも、このイエスというお方は、伝え聞いていた神の奇跡を行ってくださいました。目の見えない物乞いの目を、その願いに応じ見えるようにしてくださったのです。自分たちもよく知っていた一人の盲人、自分たちが施し養っていた一人の物乞いが、今は見えるようになり、そしてそのままシュエスの弟子となって従っているということが、今自分たちの目の前で起きたのです。見た人々は、こぞって神を賛美しました。シュエスにおいて出来事となった、神の憐れみを目の当たりにした人々は大変勇気づけられたのではないかと思います。そして我も我もと同じように叫び出したのではないかと想像いたします。ダビデの子イエスよ、私を憐れんでください。このふさわしくないものをも見舞いに出ることをお許しください。しかし、今起きたシュエスからの憐れみを受けた盲人の物乞いの奇跡の出来事を耳にしながらも、そのシュエスの見舞いに走り寄ることのできない人がいました。徴税人の頭で金持ちであったザーカイです。ザーカイもシュエスというお方に関心を持っていたでしょう。隣のあの町、またあの村から届いてくるこの神の人の噂を耳にし始め、いつの間にかその風の噂を聞くのを楽しみにするようになっていたのではないかと私は想像いたします。ただ奇跡を行う人として関心を持っていたのではなかったと思います。イエスというお方は、罪人と食事を共にする方だと聞いたこと。また、その弟子の一人には、レビという名の元徴税人がいるということ。このレビは徴税所に座っていたところをこの方によってスカウトされたのだと聞いたこと。それがザーカイの心に深く刺さったのではないかと想像いたします。それは驚くべきことであったからです。徴税人は嫌われていたし、実質的にユダヤ人の街道に出入りすることを禁じられていたからです。徴税人、今の税務署の職員とは訳が違います。ローマ帝国が属国に対して課す税金、基本的にはその地に住む人々の公共の利益のために用いられるものではありませんでした。多くはローマ帝国のため、皇帝のため、敵である支配者であるローマ人のために使われるものです。しかし、ローマ人自らはこの税金を取り立てませんでした。これだけの税金を納めるように伝え、その取り立ては現地の人に任せたのです。徴税人は公務員ではありません。民間人でした。ローマ帝国からその年の徴税の権利を買い取り、税金は彼らがまず先払いしたのです。すでに決められただけの税収入を徴税人から受け取った帝国は、 その後の彼らの仕事ぶりにはあまり関心を持たなかったと思います。そしてあとは、取れば取るほど徴税人の利益となりました。二つの側面から嫌われました。一つは、ローマの帝国の手先となっている裏切り者だ。もう一つは、難癖つけてたくさんのお金を踏んだくろうとする人手なしだ。そのため、当時のユダヤ教のラビ文献では、徴税人という存在は、強盗や泥棒と並べて非難されていました。逆に言えば、なんでそんな職業に就くかといえば、強盗や泥棒と同列に置かれても構わないというような種類の人間が徴税人となったということもできます。ザーカイという人は、表向きには税金を取られまいとペコペコと自分に頭を下げながら、しかし影に回っては後ろ指を指してくる人々に対して、俺はお前たちのんきな人間とは違うんだ。現実主義者なんだ。信仰よりも世間の評判よりも何よりも金の方が頼るになるんだと思っていた人だったということです。しかし、私たち人間というのはそんなに単純に割り切れる存在でもありません。徴税人のその現実主義もザーカイの心を満たすことはできなかったように思われます。開き直って生きているようでいても、彼もまたどこかに後ろめたさを抱えていました。改革者ルターは、シュエスの噂を耳にしたとき、そのザーカイの隠されていた後ろめたさ、あるいは眠っていた憧れがかき立てられたのだと言います。絵に描いた餅、若者時代の理想主義と鼻で笑い、吐き捨ててしまったはずの憧れがシュエスの噂を聞くと彼の心の奥底でうずきました。イエスというお方は、俺たちの仲間と食事を囲むことを喜び、それを批判してきた奴らにこうおっしゃったという、医者を必要とするのは健康な人ではなく病人である。私が来たのは正しい人を招くためではなく、罪人を招いて悔い改めさせるためである。信仰よりも、世間の評判よりも、お金の方がずっと大事だと言っていた人が、しかしこのシュエスが、この自分の町エレコに来ていると聞くと、いても立ってもいられなくなってしまいました。一目お会いしたい。いいえ、一目見るだけでいいんだ。しかし、シュエスの周りは黒山の人だかりです。町中の人々が我も我もとこぞってシュエスを囲んでいるのです。まあ、ザーカイは世間の評価なんて気にしないはずの人です。そして彼自身、誰もが恐れる徴税人の頭です。彼は背が低かったので、群衆に遮られてシュエスを見ることができなかったとありますけれども、だったら、いつものように群衆を脅して道を開けさせればよかったんだと思います。けれども、不思議にもザーカイはそうはしませんでした。代わりに、シュエスの向かわれる方向に先回りして、そこにあった一本の大きな木に自分の足をかけ指をかけ、まるで子供のようにその小さな体でひょいひょいとその木の上に登っていき、そして遠くから一目このイエスというお方を見ることができればよいと考えました。ザーカイにとって何十年ぶりの木登りであったのかなと思います。シュエス一行がこのエリコの町を訪れたのは、まもなく十字架とご復活が起こるそのエルサレムの都に入る手前、まあ大体杉越の祭りの時期と重なりますから、我々がこれから迎えようとしている3月から4月にかけてのまあ春の出来事でありました。しかも先週申し上げましたように、エリコは領主の冬の別荘があった温暖な町です。つまり、ザーカイが登ったそのイチジクグアの木には青々とした葉が茂っておりました。 それはとっても大きく成長する種類の木でした。彼の体をすっぽり隠すのに適していました。こわもての金満家であるこの人が、なんでこんな少年みたいなことをしたかといえば、二つの理由があると言ってよいでしょう。一つ、シュエスのあり方に深い憧れを抱いたからです。どんなことをしてでも一目見たい。もう一つ、世間の評判を気にしないはずのこの人が、しかし自分を恥じたからだと言わなければなりません。近寄れないんだ。信仰的評価。世間の評判を捨てて、開き直って生きているはずのこの無敵の人が、しかしその徴税人としての力を振るって、一目でもお会いしたい徴税人、罪人での友であるシュエスの前に自分の場所を力ずくで確保することを始めました。その方の前に出ることのできる自分ではないんだ。自分は徴税人、ただの徴税人ではない、その頭なんだ。どれほど人を傷つけてきてしまったことでしょうか。どれほど汚い行為に自分の手を染めてきてしまったことでしょうか。いいえ、自分だけではないのです。率先して部下たちに後ろ暗いことをさせて金を稼いでいたんです。シュエスの目に自分が映り、お目汚しするわけにはいかないのです。だから、葉が青々と茂ったその木の上に自分の身を置き、安心することができたのだと思います。私たち人間は、誰もが大なり小なり、この世間の荒波を乗り越えていくために、いろいろな鎧兜を身につけて生きているのではないかと思います。人から軽く扱われないように、自分が馬鹿にされないように、激しい競争に勝てるように弱い自分を隠す鎧兜を身につけております。けれども、そんな私たちでもほんの一瞬あるがままの自分自身に戻れる場所というものがあります。誰にも見つからない自分の部屋で、人生のほんの小さな隙間で。この日、この時、木の上に登ったザーカイはまさにそんな瞬間を迎えていたのかもしれません。この日はみんながシュエスに熱狂しているんです。イチジク具合に登っていこうとも誰も気に留めないのです。そしてその木の上に登ってしまったら、ますます誰の目にもザーカイのことは目に留まらないのです。その木の上にある彼は、そこでは意地悪で苛烈でこわもてな現実主義者としての仮面を脱ぎ、本当の自分として誰にも知られないままひっそりと人知れず心に秘めていた子供のような小さな憧れを満たすことができそうなのです。すなわちシュエスをこの目で一目でも見ることができます。そしてまたそれが叶ったならば、明日からはもう一度その弱い自分を心の奥深くに押し込みます。しっかりと鎧兜を着直して、徴税人の頭、ザーカイとしての人生を続けていけます。ところが、シュエス・キリストというお方は、今ザーカイの潜むその木の横に差し掛かろうというその時に、ピタッ、その歩みを止められました。そして、ザーカイの潜んでいた木の情報を見上げて、その口を開かれたのです。ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日はぜひあなたの家に泊まりたい。シュエスはどのようにして、木の上にあるザーカイを見つけることができたのでしょうか。秋になり、冬になると、葉が落ちて丸裸なになった木を見て、あそこに鳥の巣があったんだ、あ、この木はこんな枝ぶりをしていたんだと気づかされることがありますが、葉が青々と茂ったイチジクグアの木に隠されているものは、それはよっぽど動いていたり、目立つ色をしていたり、しかもそれでいて、その 火をじっと目を凝らせなければ見つけられないものだと思います。だから、ザーカイが木に登るのを偶然見ていた弟子の一人が、ほら主よ、あんな風に熱心に木に登ってまであなたをご覧になりたいと願っている人がいますよと示唆したんだと想像する人もいます。けれども私は、ザーカイに主イエスがかけたその言葉の言葉遣いを大切に読むならば、もっと別のもの、しかももっと大切なものが見えてくるように思います。ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日はぜひあなたの家に泊まりたい。誰がその名を教えたのでしょうか。いえ、誰も教えていません。神の独り子としてザーカイのことを知り、その名を呼ぶ声がここにはあるのです。ザーカイ、私が探し求めているのは、ザーカイ、お前のことなんだ。これは神の独り子の声であり、だからまたここにあるのは、天地の作られる前からザーカイを見つけ出そうと決めておられた主なる神様の声であります。彼の名前を呼ぶ声に続けて響いた主イエスの言葉もまた大切なものであります。今日はぜひあなたの家に泊まりたい。どうしてもあなたの家に泊まりたいと強い願いを語るこの主イエスのお言葉ですが、原文では神のご計画として泊まることになっている、泊まらねばならないというニュアンスがあることがよく知られております。そこには、ルカ9章の22節において主イエスが人の子は必ず多くの苦しみを受け、殺され、三日目に復活することになっていると、なっていると。ご自分の十字架と復活が神が決定された必ず実現するご計画なんだ。それは必ず起こらなければならないことなのだと語られたのと同じ言葉遣いがここにはあるのです。この主の言葉遣いをきちんと受け止めるならば、主イエスがエリコの町に来られたのは偶然ではありません。なぜならば、主イエスは父なる神のご計画の一部として、父なる神のご意志の成就として、初めからこの徴税人ザーカイと出会い、その家に泊まることをお決めになっていたからです。だから、ザーカイがどこにいようとも、主イエスはザーカイを目指していたのであり、ザーカイがどこにいようとも、主イエスはザーカイを見つけるために来られたんです。ここに起きた出来事は、9節10節で主イエスご自身がおっしゃるように、今日救いがこの家を訪れた、この人もアブラハムの子なのだから、人の子は失われたものを探して救うために来たのである。という失われたものの発見であります。主イエスの探索があり、失われたものがここで発見された。私は今日のお話の始めに、どうしたら生ける主イエスにお会いできるか、どこでお会いできるか、その答えが今日の聖書箇所にはあると申しました。これが答えです。私たちがどこにいようが関係ありません。イエス・キリスト、この方が探しに来られた、私たちは見つけられるのです。葉が茂った一軸グアの中に身を隠そうが、どこにいてもこの方が私たちを探そうと意思するならば、私たちのもとにまっすぐやって来られ、私の名前を呼び、今日あなたの家に泊まらなければならないとおっしゃり、顔と顔とを合わせたこの方への、この方との出会いへと私たちを必ず至らせるのであります。たとえ私たちの方が、いや、一目見るだけで構わないんです。遠目で良いのですと控えめに願っていたとしても、 必ず顔と顔とを合わせ、名前を呼び合う人格的な出会い、人格的な関係へと、私たちを導き出されるのです。そしてこれもまた、これ以上にないくらいはっきりしていることですけれども、そのような生ける主イエスの声を、この私の耳に聞くのはいつか、いつ私はこの方に見つけられるということが起きるのか、などという問いを問うことは私たちには今許されておりません。それは、そのタイミング、その瞬間は主イエスの御手のうちにあり、私たちの自由に操作できるものではないという理由ではありません。そうではない。今この時、この主のお言葉を聞いている私たちにおいて、私たちの名前をお呼びになりながら、この主イエスの言葉が語られているからです。急いで降りてきなさい。今日、私はあなたの家に泊まらなければならない。泊まることになっているんだ。今日ここに集められた皆さん、またネットを通してこの説教を聞いている方も含めて申し上げたいと思います。主はこのように私たちにお語りになるのです。今日、この言葉を聞いた私たちの家に、主はお泊まりになるのです。そして今日、私たちのその家で私たちに向かって主イエスは、今日救いがこの家を訪れた、この人もアブラハムの子なのだからとおっしゃるのです。八節。主のお言葉を聞いたザーカイは立ち上がり、主よ、私は財産の半分を貧しい人々に施します。また誰かから何か騙し取っていたら、それを四倍にして返しますと語ったとあります。この主の言葉によって、立ち上がった。ザーカイは立ち上がったのだという言葉。この立ち上がってという言葉、実はこれは蘇りと同じ言葉が使われています。そうです。このザーカイの改心の言葉、悔い改めの言葉というのは、彼の成した道徳的転換ということなんかではありません。死者の蘇りがここに起きたんです。主イエスの言葉が一人の人間を蘇らせたのです。この主の言葉が私たちを生かすのです。私たちを生かしているんです。私たちは知っております。ザーカイ、財産の半分を過ごし、貧しい人に施すといった、すごいな、いいや。私たちが捧げるべきもの、それは財産の半分どころじゃないんです。主がお求めになるのは丸ごとであります。主がお求めになるのは献身であります。この身も心も、その丸ごと、キリストのもの、神のものとして蘇ることを主はお望みになるのです。私たちの生活には、ザーカイのような目に見える変化はないと思うかもしれません。いや、しかし、もはや何もかもが違うのです。何よりも神の目に何もかもが異なっているのです。私たちは、主イエスの探索と発見により、神のものとして取り去られ、そして神はそのことをお喜びになっておられます。その神の喜びのうちに、私たちもまた、新しいものとして自分自身を発見し、また自分だけでなく、私たちと共に生きる隣人とこの世界を新しく発見し、受け取り直すことができるのです。それが我々の身に起こった蘇りであり、また私たちの身に起きている献身であります。そうです。私たちは今や、主イエスにお会いしていないものではなく、生ける主に見つけられ、そのお方と共にあり、そのお方から今、アブラハムの子、神の民として数えていただいているものであり、 そして今、この方の列に加わり、神が愛しておられるこの世界へと使わされていく者たちであります。そういう神との関係によみがえった人間が、この場でそのお方を礼拝している。この世界にそういう人間集団が存在している。それは、神がこの世界に送られているかけがえのない贈り物であります。今日、主イエスと共に、この場から出ていくお一人お一人の歩みを通して、今日、皆さんの家に泊まる、主イエスのその歩みを通して、皆さん主イエス一行の歩みを用い、主はなお、失われたものを探し出す旅を、この地上でお続けになるのであります。祈りをいたします。